ネクストリーダーポッドキャスト、
美容師に送る聞く雑誌。
ネクストリーダーポッドキャストは業界注目のサロン経営者をお招きし、全国の美容師さんからの質問や悩みに答える番組です。今週も始まりましたネクストリーダーポッドキャスト。この番組は毎月気鋭の若手経営者をお迎えし、美容師さんからの質問や相談にお答えする番組です。進行は月刊ネクストリーダー編集長堀井純子と
ナビゲーターの前川義明です。よろしくお願いします。今月のゲストは、
はい、
先週に引き続きまして
オーシャン東京の高木拓也さんに来ていただいております。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ちょっと慣れない進行で先月ぶつ切りで終わってしまったんですけれども、
そうなんですよね、
はい、
まあ、成長型の番組であるということで、はい、ご容赦くださいませ、
はい、
で前回高木さんのこれからの話を伺ってたんですよね、
はい、
で300店舗を目指されると、で海外もいいよねっていうとてもいいところまで来まして、
はい、でもなぜ海外なのか、
はいはい、
まあ、もともとその全国からうちのお客さんっていうのは北海道から九州沖縄からお客さんもたくさんいらっしゃってくれるので、でもそれって電車賃であったりとか交通費、
はい、
あの飛行機代もそうだし新幹線に乗って決して安くない料金のカットをしに来ると。
飛行機乗ってくる方もいらっしゃるんですね。
すごいな。毎月いらっしゃるのでできるだけそのここまで来なくても来てもらってもちろん嬉しいし、一緒に感動してもらえる部分っていうのは作りたいなと思ってるんですけど、うん、ここまで来なくても、はい、この旗見たらかっこよくなれる場所、可愛くなれる場所だよっていうのをできるだけ伝えたいと、うん、そうなったら今は東京に5個あるけど全国にあって家の近くでかっこよくなれる場所があったらもっといいなって、そうなってくるとやっぱ日本中どこ行ってもあるようにしたいし、逆に海外に行ってメイドインジャパンっていう部分を原宿から世界に発信していけるようなサロンになったら夢あるなと思って、まあそういう目標にしていると。
なるほど、はい、
うん、
300店舗っていうと、まあ、47都道府県ですから、
はい、
1つの県に4つぐらいあるってことなのかな、
うん、あんまりそういうのは気にしてないかもただ単にまあイメージで言って300って言ったらまあギリギリ200は超えるだろうみたいな。
なるほど。
だから店舗の数とかじゃなくて、ただ単にその求めてくれる人たちにどれだけ近づけるかっていうところなんで、まあ具体的な数字言われたらまあ200か300っていうのは思ってますね。
なるほど。私あの取材でサロンに何度かお邪魔したことがあるんですけど、みんなお会計し終わった後にスタイリストさんと写メ撮ってるんですよね。必ずと言っていいほどみんな写真撮って、う
ん、ほとんど撮るかも。
そう、あのオーシャンに行くのが一つのなんかイベントっていうか、そういう感じにもう皆さんもなってるんですよ。髪を切りに行く日常の場所なんだけど、なんかすごく特別な空間になっていて、私は結構そのシーンを見てほっこりしていつも帰ってくるんですけど、
いやなんか髪を切るのが特別なんだっていうのは、はい、うん、本当に美容の理想だと思うんですよね、
いやもともと多分その髪の毛切った時が一番かっこよく可愛くなってるポイントなんですよ、うん、
はい、
でも自分で写真撮るのって今でこそ自撮りっていうのはスタンダードになってますけど、あの頃4年前とかってかっこいいの撮りたくても撮れない、でも歩いちゃって雨降っちゃったら髪の毛ヘタってなっちゃうとか、家帰ったら写真撮れないとか、じゃあここで撮ろうよっていうのがもともとの発信だったんですよ。でそれがこう個々それぞれブランディングがついてきて、もう来たからには写真撮りたいっていう風になってくれたっていうのがまあ今の。
そうなんですか。結構じゃあ自然発生的に写真を撮るっていう行為が生まれてったんですか、
まあ、今は最終的にそうですね、うん、昔はこう狙ってやってた部分もありますし、
うん、あそうなんですか。
こうツイッターでどんな文字を載っけたところで、はい、難しいだろうと、
うんうんうん、
じゃあこの看板とお客さんとみんなで撮れれば、はい、お客様やっぱ恥ずかしいじゃないですか、一人で髪切ったとっていうのは、うんうん、だから一緒に撮って切ってもらいましたってあげたら、
なるほど、不自然じゃない、
そう不自然じゃないしみんなここに来たんだよっていうのはみんながこう拡散してくれるというか、みんなが宣伝してくれるし、みんな一番かっこいい時を今収めとくっていうのは一つ記念になるのかなっていう。なるほど、
そういうことなんですね、
うん、
高校男子の聖地っていうイメージがなんかありますもんね、
はい、私夏休みにちょうど行ったんですけど本当にごった返してて、もうレセプションにね入れないんですよ本当に次々お客さんが来て、この時代にこれだけ混んでるっていうのはすごい奇跡のようだなと。
そうですよね、
はいはい、思いますね。あの高木さんわずか4年で、まあ、5店舗 でスタッフも今80名超に成長しているわけですけど、
はい、
300店舗を目指しているからゆえこのスピード感だとは思うんですけど、
はい、
それが実現できている理由は何なんでしょうか。
いや結局人でしかないかなっていうか、やっぱ人が全てなので、こう自分たちはお客様がいなかったらダメですし、その外部のこう皆さんご協力してくれる雑誌の方々、もちろんラジオもテレビもそうですけど、結局人一人を目の前のお客さん自身を大事にすることができないんであれば多分成功しないというかうまくいかないと思うので、まあ僕たちはその数字のためにそこにやってるっていうよりは、お客様が増えたからスタッフも増やさないといけないし、こう上手い人たちが増えたからそのままデビューさせてあげないといけないし、夢を与えていかないといけないっていうのが僕たちの使命なんじゃないかなっていうのは思っているので、あんまりこう秘訣みたいのは特にないかも。でもできるだけ目の前の人、隣にいる人、こう家族、仲間たちっていうのは絶対大事にしろっていうのは最低限絶対的に言っている定義かなと思います、はい、
なるほど、まあ、原点でもありますよね。やっぱり目の前のお客様を大事に本当に丁寧に仕上げるっていうのは、
うん、
はい、
うん、
なるほどなるほど。
じゃあすいません、高木さんが来られるということで、はい、番組にですねご質問たくさんいただいてるんですね。で今の話に連動しそうなので一つご紹介させていただきます、
はい、
40代男性オーナーの方です。
40代、はい、
はい、人材確保に困っています。ホットペッパーに求人機能ができましたが、これでリクルートができると思いますか。また地方での求人、何かアドバイスがあれば教えていただけないでしょうか、という内容なんです。
なるほど。
これ最近ちょっと話題ですよね、はい、ホットペッパーに求人機能、美容師さんの求人機能がついたっていうのは。そうそうそう、はい、高木さんご存知ですか。
僕はそういうの全然知らないちょっと勉強不足なんであれですけど、まあ、ホットペッパーってもともとリクルートなんで求人もやってるわけじゃないですか、
は
い、まあ、絶対的に出した方が、僕がその地方でやってたとしたら絶対的にやることだろうなと思いますけど、じゃあそこに何を書いてどういう風に求人をするのか、他の周りにある美容室よりもここがうちは優れていて、
はい、
うちに入った方がこれだけのメリットがあるよ、
はいはいはいはい、
他とはこう違うんだよっていうのがまとめてブランディングっていう言葉になってるわけじゃないですか、
はいはいはいはい、
だからそのなんで求人したくてって言ったら人が足らないから、うんうんうん、じゃあ他のサロンに人は行ってるけど自分のところに来ないってところは何か詰めが甘い部分があるわけじゃないですか、
うん、
それツイッターかもしれないし、
うん、
SNS でインスタかもしれないし、うん、そのどういうお客さんとどういうスタッフを集めたいかにもよりますけど、
うんうんうんうん、
基本的にブランディングも足らなければその客観視視点ができてないから、まず他との差別化、
差別化、はい、キーワードですね、
うん、そう、他との差別化とその個々のサロンのコンセプトだったりとかブランディングっていうのはもっと発信していかないといけないところだし、うん、 どんなにホットペッパーにお金をかけようが、はい、ホームページにお金をかけようが、自分たちがまずやっていることがどういうものでどこを目指しているのかっていうのを訴えることができないと人の心には刺さらないのかなと、
うん、なるほど、
個人的な思ってるんで、絶対的なイメージはブランディング、
ブランディング、
あとはどういうサロンなんですか、楽しいんですか、イケてるんですか、
うん、
それって人はどういう風に SNS で出てたらそれをそう感じるんですかっていうところなんで、それをどういう風に他と違う表現の仕方をして皆さんいつでも来てくださいっていうスタンスで行くか、
なるほど、
かなと。
まあ、普段ですね、いろんな経営者さんだったり美容師さんと話していると、はい、自分で自分自身の魅力、今おっしゃったブランドですね、
はい、
が何なのかわからないという方が結構多くてですね、そのどう違うのって聞いた時にどう違うんでしょうって聞き返されちゃったりすると。で高木さんの場合はそのオーシャン東京さんっていうお店、はい、会社がこう違うんだっていうのってどんな風に気づいていかれたのかなと。
まあ、元々狙いがあるか他と一緒になりたくないっていうのは絶対的に狙いはありますけど、僕がその立場ではいたら、いや普通に聞けばよくないって思っちゃうんで、うちのサロンってどんなサロンっていうのを別にお客様にも聞けるわけじゃないですか。
なるほどなるほど。
その他の周りの友達だったりとか、それ別に美容師さんに聞く必要性もなければ、その友達だったりとか仲間うちに、うちのサロンってどんなイメージっていうのは聞けばいいのに聞かないから分かんないし、
ね、
自分が思っている、僕たちが聞くのは狙いとその周りの人たちが 思っていることにズレがないかっていうのは常に勝手にやってることで、分かんないんだったら聞けよみたいなところは、客観視できないんだったら聞かないといけないし、自分から発信できないんだったら、うん、難しいんじゃないかと
確かに
そう思っちゃうけど、なんで聞かないんだろうなみたいな。
そうですね、
求人って多分すごく質問を受けること多いと思うんですね、
はい、
高木さん、毎年東京の原宿のキャットストリートに7月ぐらいに行列ができるんですよね、
はい、
何の行列かっていうと、オーシャンの面接行列、
はい
はい、
オーディションですね、
はい、オーディションですね、はい、200人前後の人数が毎年、
もうちょっといいか、350と
か、そんなに来ます、はい
はい、
すごいですね。まさに、ね、なんでこれだけ人が集まるのかと、求人に、
うん、まあ、多分、うん、その楽しそうっていうのはこう必要最低限のことっていうのはもちろんあると思うんですけど、はいはい、なんで美容師になりたかったか、うん、どういう美容師になりたいかって言ったら、うん、上手い人になりたいわけですよね、髪の毛を切って感動を与えることができる美容師になりたいと、
はい、
っていうところが僕たちの魅力だと思ってるんで、そのなんであんなに並ぶのって言われたら、他より楽しそうだし、他より売れてそうだし、ここ行ったら夢叶うかも、叶えてる自分たちもいますし、その後輩たちもいい生活を見せたりとか、こう夢を与えてる部分はたくさんあるから、他のサロンがやってないんだったらうちはガンガン出そうよみたいな。
なるほどなるほど、
で絶対的にうちに入ったらみんな売れるんで、
そうですよね。一つ特徴として、もちろん高木さんはその体現者ではありますけれども、スタッフもみんなデビューをすると200万300万当たり前にガンガン売り上げ上がりますよね。
それもすごいですね。
そう、
ただ逆にそれが200万300万上げるのが難しいと思っている時点で、もう僕からしたらいらないかなっていう感じ。別にそんなの当たり前にお客さんが来るわけで、こうじゃあ当たり前にならないのは何なのか、それはお客さんに対しての感謝が足りなかったりとか、技術が足りなかっただけなわけじゃないですか。一回は気になってきている人をこぼしてしまう、こぼすリターンが難しいって勝手に先入観で皆さんが思っているだけで、200万がすごい難しい数字で、300が難しい数字だっていうのを自分たちがそういうふ
う
に勝手に決めつけてしまう時点で、もうスタートラインはかなり後ろに下がっちゃうなっていう。
なるほど。
僕個人的には、だから難しいと思わなければ、はい、アイウェイをも漢字も書けるわけですよね、
うんうんうん、
というのと一緒で、別に行くものだし、はい、それぐらい1ヶ月300人ぐらい幸せにできなかったお前らはずだぞっていうのは言ってますよね、
はい、
常に、
はい、デビューしてすぐの例えば200人300人っていうのはお店でもかなり集客してもらえるんですか、それとも個人で自分で集めてくるものですか。
いや、まあ、個人で集めた方がいいでしょうし、はい、お店でも集客した方がいいでしょうし、ただほぼ指名なので月に 1,2 名ぐらいしかフリーは来ないです。
あ、そうなんですね、うん、なるほど。
だからまあアシスタントの時代からこう自己ブランディングさせてますし、はいはい、こうどういうふうにお客さんをこう呼べるような人間になれるかっていうのは日頃からこう教育しているところではあると思います。
はい、アシスタント時代から、まあ、これぐらいの数字はクリアするよっていうのをもうかなり体感的に、まあ、先輩スタイリストの仕事を見たりして、うん、当たり前の環境になってるっていうのありますよね。
まあそうですね、はい、まあそうですね、うん、だからその、まあ、スタンダードですよね、うん、そこが、
そう、他サロンからしたらちょっと非常識なんだけど、オーシャンだとそれが常識みたいな。
だからオーナーが難しいって言ってる時点で難しくなっちゃうじゃないですか、はい、お父さんがもうこれは難しいよお前って言ったら難しいと思って教育されますよね、
うん、
でもこんぐらいできるだろうっていうスタンスでもともと入ってしまえば、うんうんうんうん、それが当たり前になるっていう考え方ですかね、
はい、なるほど、はい、
難しいっていう感覚をそもそもお店の文化の中に作ってないってことなんですね。そうそうそう、だからどんどん上がっていくと、
は
い、
そうですね。だから別に300かけたところでわーみたいにはならない。
はあ、
行きましたありがとうございました
普通の感じ
当たり前のこと
言ったら、うん、おーやるね
なるほど、
別に300行ったところで、うん、ドヤ顔するねよみたいな
やるねラインが高いわけなんですね、はい、
そうそう、やるねラインを高くしてるっていう。だから売れたっていうのに原宿だったら200万行ったら売れたってなりますよね、
は
い、どこでも行っても、
はい、
いやいやそこのスタンダード俺たちその基準じゃないからっていうのはスタッフ全員に植え付けてるというか、常に言ってるところ。
デビューまでどれぐらいですか。
まあ、2年から3年ぐらいですかね、うんうん、2年で上げたい気持ちではありますけど、うん、はい、
なるほどなるほど、うん、
なるほど。じゃあそんなオーシャン東京さん入りたいと思ってる美容学生さんもたくさんね、今のお話で、はい、
そうですね、
その並んでる方々がいらっしゃるっていうことなんですけど、はい、来週はですね、はい、美容学生の方々からも たくさんご質問いただいてますんで、
はい、たくさん来てますね。
はい、引き続き高木さんお越しいただきまして、来週美容学生質問特集っていうのをやっていこうかなと思います。
はい、
はい、
高木さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
本日もネクストリーダーポッドキャストをお聞きいただきありがとうございました。番組への質問相談はネクストリーダーポッドキャスト専用ページよりご応募ください。採用された方には素敵なプレゼントがあります。それでは来週もお楽しみに。